春郎のよもやま話。このブログはシーサーブログのご好意に甘んじて好き勝手にやらせていただいている自作の音楽とおしゃべりで構成された気ままな音声ブログです。本日も最後までよろしくお聞きください。3月の12日ですね。なんか今日はえらい風の強い日でして、ね、しかも寒くてですね、各地でなんかえらい雪が降ってるみたいですね。兵庫県の北の方も雪が降ったとか言って、こっちの方は降らなかったんですけどね、なんか天気が春っぽくなってきたなと思ったら今度はまた寒くなってね、むちゃくちゃですけども、お体、の体調とか、お体の体調とかしですね、体調とかね、崩さないように皆さん気をつけてください。私はもうすでに壊しておりますけどね、そんなわけで、今朝ですね、6時前ぐらいだったかな、妻が起きてきて、なんか昨日から体調悪くてですね、風邪ひいたとか言って、おかんがするとか言ってね、おかんがする って言ってましたけどね、早めに寝て、んで、でも弁当作らないといけないっていうんで、6時前に起きて、一生懸命弁当作っとったんですけども、子供が起きてきて、今日は昼までだから弁当いらなかったのにとか言われまして、なんで私はこんなしんどい思いをして弁当を作らないといけなかったんだろうとかってブーブー言っておりましたけどな、まあそういう日もあるということでね、まあ落ち着きなさい、まあ帰ってきてから食べるでしょうとか言ってなだめておったんですけども、話がコロコロ変わりますけども、もうなんか本当に絵を描く頭になっちゃいましたね。何見てもこれどうやって書こうかなとかね、話聞いててもテレビ見てても、これなんか使えないかなとかそういうことばっかり考えてましてね、そうなっちゃうとあんまり面白くないんですね。ドラマとか見ててもね、ここ俺だったらこうするなとか、今の部分とかなんか文字って使えねえかなとか、なんかそんな頭になってますんで、全然このストーリーにこう頭が入ってってませんでした。で、何見てもあんまり面白くないんですけどね、でもまあそっちの方に頭を向けないと何も書けませんので、まあそれはそれでいいかなみたいなことを思ってるんですけども、昼過ぎぐらいに寝てですね、で起きたら7時ぐらいだったんですけども、で下降りてって、で顔を洗おうとすると、台所のところでみんなテレビ見ながら寿司パーティーやってましたね。手巻き寿司パーティーを。で、ご飯なんだと思って。で、息子がですね、お父さん、ネットでゲーム買ったからとかってよくわかる。あいつ説明がすごい下手でしてね。どういうんですかね。いきなりなんか結論を言いましてね。で、説明が次にあるんかなと思ったらないんですね、いつも。逆の人もいますよね。主語がなくてね、分かったからとかね、もうやったからとか言って、ね、何をやって言って、ちゃんと主語を言いなさいって、まあ女性に多いんですけどね、息子の場合は主語は言うんですけども、なんでそういう風になったのかっていう流れがわからないという、で、自分も説明がちゃんとできないという感じで、で、よく分かんなかったんですけど、まあなんか欲しいゲームが、テレビゲームでしょうけどもね、ネットでしか買えないようなのがあったんでしょうね。で、買ったとか言うんですけど、買ったって言って、どうやって買ったのって言って、私の ID で買ったんじゃないやろな、まさかとか言って、ね、しばらく聞いてたんですけど、どうもそういうのじゃなくて、なんかショップかどっかで買ったみたいなんだ。あんなお前払えよとかって言っとったんですけども、ゲームがね、やっぱ好きでしてね、うちの息子は。まあ、生まれた時からゲームがありましたからね。勝手にいじってましたね。2歳ぐらいからもうやってましたかね。見よう見まねで。で、3歳か4歳ぐらいになってくるとね、もう私よりか強かったですね。どういう風な頭してんだこいつとか思って、ちっちゃな手でね、カチャカチャカチャカチャしながら。その当時はまだファミコンだったと思いますけども、どんどん上手くなっちゃいましたね。それで、なんか、あいつの方が上手くなってくると、なんかそれを競ってね、息子と競って、こんなもんで競って勝っても何も嬉しくねえやろ、みたいな思って。 それからなんか遠ざかっていっちゃって、で今はもうほとんどゲームってやってませんね、うん、パソコンについてる簡単なゲームやってるぐらいでしょうかね、単純なやつね。一番最初にこのテレビゲームっていう、まあテレビゲームの機械ですかね、を買ったのはね、あれいつ頃だったかな、私が10代のまだね17、18の頃だったと思うんですけど、まだファミコンとかが出る前ですわ。なんかあれどこだったか、任天堂だったんでしょうかね。あのね、なんだろう、とにかくテレビゲームができるっていうことで、で買ったんですよ。でそれがね、要はそのブロック崩しみたいな、ブロック崩しじゃないんですけども、玉がこうコンコンコンって、あのエアホッケーあるじゃないですか、あれみたいなやつなんですけど、でいろんなのができるって言って、テニス、バレーボール、卓球、それから射的とかね、なんか書いてあるんですけども、結局枠の形が違うだけで全部一緒なんですよ。サッカーとかって書いてあるんですけどね、全部一緒なの。球がコーンとこう来るやつを跳ね返すっていう、それだけ。で向こうのゴールに入れたら勝ちみたいな、それだけのゲームだったんですけどね。それを17、18の頃に買ったんじゃなかったかな、バイトで結構したと思うな、あれも新品買いましたからね、当然。で、やってたんですけどね、なんせあれ一人じゃねつまんないんですよ。対戦用なんですね。二つコントローラーがついてて、だからその頃からもうファミコンと同じような形でしたね。形じゃないけど、まあ、二人でできるように、対戦できるようにできてましたよ。でも当時高校辞めて一人でっていうことはないけども、友達が周囲にいないようなところで住んでましたんで、一人でやるのもつまんないんですよな、うん、でコンピューターが相手してくれるんですけど、またそいつが強くてね、強さを設定はできなかったんじゃないかな。でなんかすんげえ 強すぎるもんだから面白くなくてね。だから今よっかもっと単純なやつだったから、もうとにかくもう負けるときはすごい弱いんですよ、嘘つきみたいなぐらいに。それで強いときはむちゃくちゃ強い。でなんか飽きちゃいましたね。しばらくほっといたら、インベーダーゲームの時代になってくるんですね。ゲームセンターでインベーダーゲームが流行りだしまして、でゲームセンターだけじゃないですね、喫茶店ですね当時ね、うん、あの機械をね必ず喫茶店とかに置いてね、一個置いてあってコーヒーをこう一杯注文して、で横に100円玉ダーッと並べてね、でこう名古屋打ちとかってやってましたけどな、あんまりやっぱ上手くなかったですね。もともと動体視力とか運動神経とか鈍いですからね、名古屋打ちの途中でプチュンプチュンプチュンプチューンってな感じで必ずやられてましたからね、うん、でもリズム感も悪かったんじゃないかなと思ったりするんですけども、うん、まあそんなんでやってて、だから一日ね、まあいくらぐらいかな、2000円ぐらい使ったんじゃないですかね、あの頃テレビゲームに。でなんかバカらしくなってきて、でそうこうしてる時にファミコンが出たんですね。でファミコンを買う、でファミコンを買う頃にはもうインベーダーゲームだけじゃなくて、パックマンとか、あと何かな、いろんなの出てきてましたね。シューターとかもね、なんだっけ、ね、名前ちょっと忘れたの、なんかハエがビューンと飛ぶようなやつとかね、うん、ハエだっけ、アブだっけ、なんかよくわかんないけど、なんかいろんなの出てきて、でそういうのもテレビゲームでできるっていうのを聞いてね、これは買わないといけないと思って買いましたね。もったいないですからね、もう1日2000円も使ってたら。で家でやるようになるんですけども、しばらくだからファミコンの時代は長かったんじゃないかな、ずーっとやってましたね。でゲームもどんどん増えてきて、でゲームの中古屋さんみたいなのがその頃できるんですね。もうだから1980年代、83、4年って頃かな、うん、いっぱい出てきましてね、そういうお店も。でそういうとこ行っては安い中古のゲーム買ってね、ほんでやったりしましたね。だからマリオブラザーズとか、うん、その辺もやってましたね。まだ1の時代ですね。2が出たか出ないかってくらいかな、うん、 買ったんですけども、マリオ2は結局クリアできませんでしたね、私。うん、どうも、あんまり、こう、向いてないみたいでしたよ。うん。熱くはなるんですけどね。一時熱くはなるんですけどね。あ、なんかやっぱ向いてなかったみたいですね。うん。で、その頃からね、妻と同棲するような頃になるんですね、私は。で、その間、その、妻が漫画描いてて、まだ、漫画描いた時代ですから、その私もそのイラストの仕事やってで暇になると二人してそのファミコンでこう対戦やっておりましたね。だから二人でできるゲームっていうのを当時はよく買ってて、よくやったのがねバブルボブルっていう泡をこう怪獣みたいなのが泡をこうパパパパッって敵をこう泡でこうくくっちゃってで爪や背びれでこうパーンと割っちゃうとやっつけれるっていう。それとか、どんどこどんって、ヒゲの親父が二人出てきて、でっかい木槌持ってね。で、敵を潰して、それを投げると、やっつけられるっていう。そのゲームは二人でよくやってたな。もう、あれは何年ぐらいやったのかな。ずっとやってましたね。かれこれ、5、6年やってたんじゃないかな。で、時代はもうスーファミの時代になってくるんですけど、でもまだファミコンずっとやってましたね。ディスクシステムとか言ってね。なんかフロッピー入れてやるやつね。そんなやりながら。で、子供が生まれるんですよ。で、子供が生まれて、で、スーファミを買うことになるのかな。で、結局ね、ファミコンが乗っ取られちゃうんですよ、息子に。2歳か3歳ぐらいから使い出しましてね。でも絶対手放しませんけど、よく最初怒りましたもんね。お前こんなもんやったら、もうちっちゃいうちからやったら、ろくな人間ならへんぞ、って言ってね。俺よっか最低になるぞ、とか言ってね、怒ってたんですけども。でもなんかね、やっぱりこう、暇見切るとやってましたね。接続とか全部自分でやっておりましたね。あれはすごいですね。自分でやりたいと思うと何でも覚えちゃうんですね。で、スーファミをなんかね、あいつが5歳まだなってなかったなぁ。4歳ぐらいの時だったかな。義理の弟が、プレゼントしてね。しないでもいいのに。ほんで、なんか、ヨッシーアイランドかなんかのソフトつけて。でも、一時そればっかりやったんですけども、それから、なんか、こっちもハマり出しましてね。面白いなと思って。で、あいつが寝てる間、息子が寝てる間、私もやってたりしたんですけども。だから、それでまた、こう、私がこう、ソフト買うもんだから、ゲームが増えちゃうんですけども。だから、それを全部、どんどん、こう、子供の方が上達していくんですね。まあ、あいつの方がやってるからでしょうけども。てか、もともと素質があったんですよね。私よく上手かったんだと思いますけど。どんどん上手くなっていっちゃって。と、なんか、そうなってくるとね、もういいわみたいな気持ちになっちゃって、でもお前がやれみたいな感じで、私はそれからゲームっていうのをほとんど触らなくなりまして、だからそれからあと、子供が結局うち任天堂多かったですから、スーファミの後64とか買って、ほんで、また義理の弟が今度はプレステ2を、お前これ使えっていうような感じで、その頃から今度はこっちで一緒に住むことになりますからな。で、プレステ2も息子がいじるようになって、いつの間にか全部あいつのものになっちゃいましたね。で、それから一個は買ってないんですけどね。あ、その途中でゲームボーイとかもありましたけどね。その辺はなんかお小遣いで買ったりしてましたね。考えたら贅沢なやつですね。ゲームばっかさしてね。親としてはあんまいい親じゃないですね。何でもかんでも与えてますからね。でもなんか、今、その子供たちの友達とかの話を聞いてみたら、まあ似たような子が集まるんでしょうけども、みんななんか DS とかね、新しいゲームどんどん買っててね。で、どんどん使いこなしてますよね。もうなんか、私は置いてかれた感じがしてますね。だから私の中でそのテレビゲームっていうのはまだ2次元なんですよ。で、3次元になってからのものっていうのは、まあたまに子供が一緒にやらないか言われて誘われてやることはあっても、なんかあれ目回るしね、ダメなんですよ、どうも。で、2次元のこの平面的な、あの時のこのなんていうのかな、あの頃の時代のゲームっていうんですかね、あれが私はやっぱりまだ好きですね。 で今のその確かに画面も綺麗になったし映像もすごいですけど、あれはもう別のものですね。私の知ってるものじゃないですね。まああれはあれでいいんでしょうけど、好きな人は好きですからね。でも私の中でのゲームってもう二次元で終わり、そんな感じがしますね。これからあとね、どんどんどんどんまたゲームも変わっていくんでしょうね。コントローラーが変わったやつとかね、いろいろ出てきてますしね。時期にこのテレビを使わないで、もうそこら辺に映像が3次元で出てくるような、そんな時代とかもね、 SF 映画なんかに出てくるような、そんなゲームも出てくるんじゃないでしょうかね。なんかね、なんだっけ、 DS ですか、今度はターゲットを大人に向けてね、あんだけ子供に対してね、ゲームは良くないとか言いながら、ゲーム病やとかって言うときながらね、今度は大人もゲームにはまりだして、お前らこの間まで叱ってる立場だったんじゃないのかとかって思ったりもするんですけどね。まあ、どんどんどんどんゲームの世界っていうのもね、変わっていくのかもしれませんね。そんな風に思います。そんなわけで今日の春郎のよもやま話、お楽しみいただけましたでしょうか。それでは明日もどうぞお楽しみに。